インカーク、スラッシュ、ジャンドー。はい、始まりました。インカーク、スラッシュ、ジャンドー。このラジオは、ポニクドソレイユ団員インカク、またの名前を、ニーチサッカー、ジャンドーが、やってるのです。深夜、やってるのです。やってやるです。はい、本日176ですね。ですかですね。昨日イナゴライダーって言ったんでね。今日イナローですね。イナロー。ヒトナム。イチナム。イチナム。ナム。はい。20分間ラジオやっていきましょう。今日は月曜日。ザバダックで作業しましょう。その2。を聞きながら、ラジオを、やるんですよ。ねえ。やっていきますけどもね、気がついたら、エヴァ9が、もうやってますね。いや、本当に、いつの間にというか、歯をね、見ようと思ってたんですよ。エヴァ歯。テレビでやってたやつ。ジョーはね、まあ、ジョーもまあ見逃したんですけども、まあジョーはね、まあ、大体、まあストーリー的にはテレビとそんなに変わらないので、まあ、ハーからストーリー変わってくんで、だからまあハーはね、一応、押さえておこうかなと思っていたんだけど、見忘れるという、そういう事案が発生したのでね、Q を見ても、しょうがないなという感じなんですけど、そもそもね、僕はエヴァを見てないのですよ。テレ東が映んないんですよ。映んなかったので、エヴァは全く見ておりません。本当に。それでパチンコもやんないので、エヴァと触れる機会がないまま、ここまで来てしまったのですけども。ね、最初にね、エヴァンゲリオンを見たのは、見たっていうか、まあ、あれしたのは、なんだろうな、中学生かな？中学生の時に友達ん家で、ガチャポンのやつを見たんだ。ガチャポンの中にあるじゃないですか、横に長い髪が。あれで初めて確か、エヴァンゲリオンを知ったと思うんですけどもね。エヴァンゲリオンは巨大ロボットではなく人造人間であるみたいな、そういうのがあって、でまあエヴァ3体とチルドリンの絵が並んでいたので、そうか、このエヴァンゲリオンっていうアニメはこのチルドリンっていう子供たちがこの巨大ロボに変身する話なんだ、その時まあそう思ったんですけども、まあ、まあある意味エヴァンゲリオンはまあウルトラマンなんでね、そんな間違いでもなかったという、そういうあれですけどもね、ね、巨神兵東京へ行くが同時上映されてるというね、ビッグニュースを耳にしまして、巨神兵見に行きてえなと思ってね、思ったりしてね、だからまあハーはね、そもそも元のエヴァのストーリーがあんまり分かってない、まあ一応ね、何がどうなってこうなったみたいなのは軽くはまあ、まあ、抑えてはいるんですけども。だからまあ、ジョジョみたいなもんで、僕もだから実際読んでないけど、まあ、流れはまあわかるよみたいな、その程度の知識しかないんですけどもね、ハーは、もう完全に何も情報も入ってないんで、なんでね、あれなんですけどもね、まあ、Q のね、あれをもう、見てしまったので、ネタバレを。まあ、別に見るつもりなかったし、歯も見逃しちゃったんで、まあ、別に見てもよかった、まあ、見てもいいやと思って普通にもう見たんですけどもね。まだ Q 見てない人はね、本当に、ネット立ちを、本当にネット立ちをしていただいてね、過ごしていただきたいなと思いますけども、本当にね、思わんところに罠は隠れてますから、ね、本当に。もう、気抜いたらほんも、 アウトですよ、こういうものは。なのでね、見に行くまで、秘密を守ってね、見ていただければなと思いますけども。でも、本当に、巨神兵やるんだったら見に行きたいですけどね、普通に。まあ、ただね、やっぱり巨神兵は、メイキングがやっぱり本編なので、あの巨神兵だけ見せられてもね、やっぱりその、なんだろうな、あれは、その、まず特撮博物館の催しであるっていう大前提があって、特撮の技術の、だからまあ再発見というか、新しい技術をこう生み出す、今のこの時代に怪獣門の特撮を一本作るっていう、あれがあって、あの作品があって、さらにの、そのメイキングがあって、で、まあ成立するもんなんで、エヴァ Q を見に行って、エヴァ Q の前に、巨神兵を単品で見せられても、どうなんだろうという、あれがね、ありますけども。別にエヴァ Q を見に行ってる人の全員がね、特撮博物館のあれを知っているわけではないでしょうし、絶対。だからね、ね、案の定ね、考察がされてますけどもね。やっぱすごいですね、エヴァは。やっぱりもともと、やっぱり、マジンガー Z とか、ウルトラマンとかのフォーマット、ね、拠点があって、敵が攻めてきて、ヒーローが出てきて倒すっていう、それをまあ、毎週やるフォーマットとしての、エヴァンゲリオンはあれは、のあれがあったんですけども、そこにいろいろ散りばめることによって、ね、だから、庵野監督もね、エヴァンゲリオンは、哲学じゃなくて、なんだっけな。哲学じゃなくて何学って言ったんだっけ。なんか言ってたんですよ。だから、知ったかなんだっていう、エヴァってのは。でも、ただ、作ってる側が予期していないものっていうのも確実にあるわけで、それは 100% 否定されるものではないとは思うんですよ。作る側が何らかの意図があって、あるいは何の意図もなしにばらまいたものっていうのが、受け取る側によって、それを発信してそれを受け取って、受け取る側の中でそれが再構成されて、で、別のものが生まれるっていうものは、ことはまあ、あることですし、それはもう、もちろん作ってる側はそんなつもりでは作ってないっていうのが大前提であるんですけども、だからといって、受け取る側が生み出したものっていうのは、100% 否定されるようなものではないとは思うんですよ。ね。まあでも、まあ、アビアンゲリオンにそういう余地が、あったということによって、まあ、謎本ブームですよね。謎本。まあ、やっぱりエヴァンゲリオンがそういうものを生み出してしまって、で、なんていうんだろうな、まあ、2000年ですね。2000年に、難しいことを散りばめておけば、最後投げっぱなしでもいい風潮が、アニメ界に生まれてしまったことは、確か、なんですよ。それはもう絶対、エヴァの影響であることはもう絶対で、だから、まあ、ある意味まあ、それに対しての決着でもね、もちろん、エヴァはあるとは思うんですよ。まあ、エヴァを見てない人間が言ってますけどもね、こういうことを。だからこそ、まあ、外から見て、まあ、冷静に言って言ったらですけども、エヴァを見てない人間が、エヴァを見てる様子を周りから見たときに、ただ結局、あれはまあ、庵野が、テレビシリーズはまあ、庵野が間に合わなくてぶっ壊れてあなっただけなんで、結局は。で、だから、言ってみればまあ、ビクトリーが終わった後の、富野義行みたいな感じで、で、まあ、10年を経て、まあ、今、この時代にエヴァンゲリオンを作るっていうのは、つまりはまあ、まあ、リハビリっていう側面もね、まあ、あるというか、なんだろうな、つまり エヴァのね、映画のあれっていうのは、富野ね、庵野は、オタクに目を覚ましてほしいから、ああいう映画を作ったんですけども、やっぱりまあ、それは受け入れられるものではなかったですし、だから実際そういう連中を相手にする商売をやってるんだっていう自覚みたいなものが、自覚っていうのはあれですけども、ちょっと上から目線ですけども、だから今回、結構エンタメというか、まあ Q なんかほとんどなんかグレンラガンみたいになってるみたいな、そういう話は聞きますけども、まあ結局10年経って自分の仕事を見直して、まあ決着をつける気になった。だからまあさっきの富野義行の、富野監督の例で言うと、新約ゼータなんかがまさに、富野における、新エヴァンゲリオンだと思ってて、つまりあれも、つまり、富野監督っていうのはあたりで結構、精神病クラスにまで行ってしまったんですけども、つまり前のゼータの中では、個人が自分のこの感情をこう吐露する、爆発させるっていうことが、何か物事をこう動かすのかもしれないみたいな、そういう価値観があって、最終的に、まあ、感受性の高い少年がぶっ壊れる話だったんですけども、新約ゼータはそういう結末にはなってないと。結局監督自身の、言ってみれば、まあ、繁栄であったわけで、神指団っていう少年は、それが新約ゼータで、ああいう形で、まあ、生まれ変わったっていうのは、それはもう、監督自身の変化があったっていうのはもう確かなことで、やっぱりニュータイプっていうもの自体のね、解釈というか、それも新しくされていてね、つまり、ニュータイプ、まあ人と人が分かり合う、漠然に言ったら、分かり合うっていうだけじゃなくて、まずまあニュータイプを持っているその精神的なまず感応があって、それプラスやっぱり肉体的な実感を伴って、初めて、まあ、隣人を理解することができる。みたいな、そうやって そうやって他者を理解できる。そういう人間が、ニュータイプなんだっていうね。そういう、ただつまりまあ、アニメの中ではもう、本当に、サイキッカーで、超兵器が使える人間ぐらいの戦争の道具としての側面ばかりがやっぱりね、機動戦士ガンダムの宇宙世紀の物語の中では、まあね、それは、巨大ロボットが戦うアニメですからね、そういう側面ばかりがこう、強調されていったわけですけども、それにまあ、富野監督自身がある一定の決着というかね、まあ、示しをつけるというか、そういうものが、まあやっぱり、新約ゼータにはね、あったという。ね、まあ、結論が出てないですけどもね、時間がちょうどいいんで、ジョン・ドーですけども。ねえ。ジョン・ドーですけどもね、とりあえずヴァンガードの話をしようと。今日はっていうかね、何か言えることあるかなと思って探したんですけど、まあ、ヴァンガードでいいやっていう感じで。昨日かな？ここ最近カードからカードゲームがあって、オカルトが生まれたのか、オカルトがあってカードゲームが生まれたのかっていう話をしたと思うんですけども、つまり、まあ、ユベルを例にとってね、だからユベルは例にとってはちょっとややこしいか。つまり、デュエルモンスターズっていうカードが生まれて、で、デュエルモンスターズの精霊が生まれたのか、デュエルモンスターズの精霊があって、デュエルモンスターズのカードが生まれたのかっていう、まあ、卵が先か鶏が先かみたいな、そういうものがあるんですけども、もちろん、ヴァンガードの世界にも、それはあるんですよ。ギャサリングの世界はね、マジック・ザ・ギャザリングは、カードを使ってるプレイヤー自身が、その世界観の中に入ってるんで、そういうことは起こんないんですけども、マジック ヴァンガードとか遊戯王っていうのはカードゲームがあってそれを遊んでる人たちの話ですから、やっぱりそういう問題が発生して、だからでもヴァンガードの場合はもう割と初期の頃から明確に別の惑星のね、惑星クライっていう惑星の存在が割と初期から示されていて、まあ、アニメなんか本当にアニメは実際に惑星クレイが存在して、そこでカードゲームに描かれている英雄たちが戦争を起こしている姿が実際にあるんですけども、だからそこに対する決着みたいなものがね、まだヴァンガードにはなくて、つまり惑星クレイっていう別の惑星があって、そこからつまり宇宙人が地球にやってきてヴァンガードっていうカードゲームを作ったっていう風にしないと、矛盾しちゃうというか、成立しないというか、その辺の設定が宙ぶらりになっちゃうんですよ。まあ、最初の方はね、イメージの中だけで惑星クレイがあったんですけども、もう、結構ね、実際惑星クレイの、惑星クレイに生きてる人たちの意志みたいなものも出てきてるんで、だからその辺をね、まあ、アニメの方はあんまり掘り下げていってないんで、どうなんだろうっていう気はしますけども。ね、だからサイクオリアっていう力、ね。まあ、あれも、言ってみりゃ、惑星クレイの存在をまあ、証明っていうか、まあ、示準してるというか、つまりまあ、サイクオリアっていうのがどういう力かっていうと、相手が使ってくるカード、その一枚一枚のカード、まあカードに記されている情報じゃなくて、そのカードの裏にある情報、つまり、なんだよ、そのカードに描かれている惑星クレインの住人たちのことまで知ることができる。だから、このカードの裏にはこのカードがあって、こことここでコンボを狙ってるんだなっていう、カードゲームで使える技術というか、それにつながると。だから惑星クレイのことを知ることによって、まあカードゲームで有利になる。っていうことなんです。まあこれをまあカードゲームに限定していったら、相手の出してくるカードから、相手のデッキを予測するというか、このカードとこのカードを使ってるってことは、やつのデッキは、やつは何を、これを狙ってて、みたいな。それ自体はね、普通にカードゲームの技術として、眼力としてあるんですけども、そこに、ヴァンガードは、大体、他の種族を混ぜて使うことがあんまりないカードゲームなんですね、システム的に。まあ、遊戯王で言ったら、なんだろう、遊戯王で言ったらなんだろうな。まあ、インフェルニティとか、多分、最近のやつがわかんないんでね、種族が出ま、カテゴリーが出ないんですけども、まあ、ブラックフェザーとか、そういう、単体の、だからまあ、だから遊戯王で言ったらそういうカテゴリーね、インフェルニティとか、エレメンタルヒーローとか、そのカテゴリーオンリーでデッキを組むのが普通。それ以外のものを混ぜると、不利になる。そういうシステムになってるんで、ヴァンガードっていうのは。だから、そのカードの裏の、カードに描かれた設定を知ることによって、だからカードゲーム内のストーリーと、カードゲームの能力、カードゲームのゲームの部分が結構密室になってる。から、そういうまあ、設定が使えるというか。遊戯王の場合は、割と、他のカテゴリーを混ぜて使うこともありますし、カードに描かれた物語っていうのはそんなにがっつり存在しない。だからデュエルターミナルには結構ありますけども、まあ、それも、あんまり前面に押し出す、デュエルターミナルのストーリーが結構、そんなに重要なもんでもないというか、あれはまあ、カードゲームを面白くする程度の、フレーバーテキスト程度の設定なんで、遊戯王にはこれはあんまり、転用しづらい、やつですけども。でもまあ、遊戯王でね、サイクオリアしようと思ったら、まあカードゲームのに描かれたキャラクター自身っていうよりは、デュエリスト本人に対して、こう、潜り込むような、 ものになるんじゃないかなと。つまりこのカードに描かれたこのキャラクターはこういうキャラクターで、こいつの上司はこいつで、こいつの同僚はこれだから、相手のデッキはこういうカードだなっていう風にするんじゃなくて、相手がこのカードを使ってて、だからまあ多分ね、なんかその、ものすごい武術家は、なんか相手の攻撃が来る前に分かるとか、相手が攻撃する前にその部分が光って見えるっていう風に言った武術家もいて、銃を向けられた時に、銃弾が飛んでくる瞬間が光って見えたっていう人もいるんですけども、それは、ただ、そういう風に見えたっていうだけじゃなくて、まあ、例えば、雰囲気とか、相手の目線、筋肉の動き、そういういろんなものを、目だけじゃない、触覚とか、視覚とか、ね、聴覚を、全部の、総合的なセンサーを、複合的なセンサーとして全身を使って、だからそれをやろうと思って自分でやってるんじゃなくて、経験とか、自分の積み重ねてきたものが、そういう複合的なセンサーを働かせて、結果的に、光の粒として見れる。だから、実際にその達人は、拳銃を向けられて、銃を撃たれる瞬間に、その銃の軌跡が光の線として見えたって言ったんですけども、実際に光として見えたんじゃなくて、総合的に、まあ、第六感も含めた全ての感覚によって、相手の攻撃を予知して、それが結果的に、光っていう形で、まあ、自分の頭の中にアウトプットされたっていう、だけだと思うんですけども。だから、それもカードゲームに応用できて、まあ、応用っていうか、これは漫画の設定レベルの話ですけどもね。実際のカードゲームで、こういうことはね、メンタリストじゃないとできないと思うんですけども、つまり、相手のデュエルの様子ですね。手札をどう持ってるかとか、伏せるときはどう伏せるかとか、相手は、例えばこっちがこういうカードを伏せていたらどっから攻めてくるかとか、そういう複合的な相手のデュエルの様子、相手の振る舞いを、視覚とか嗅覚、聴覚、触覚、すべてを総動員して、それで、無意識的に、それがまあ最終的に直感として自分の頭の中に現れるっていう、そういう技術がまあサイクオリアになるんじゃないかなっていうふうに思いました。ね。じゃあ今日ここまで、インカクスラッシュ運動、本日ここまで、また明日お会いしましょう。バイナラー。